神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日はスタジオに秋田県神社庁教会員の川尻貴樹さんお越しくださいました。川尻さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
川尻さんがいらっしゃる秋田市の総社神社ですけれども、
はい、
桜の様子、境内いかがでしょうか。
はい、ちょうど今日気がついたんですけども、境内にある老木なんですけども、桜咲いてました。
咲きました。開花ですか。
開花です。
そうですか。、
はい、
じゃあこれからもっともっと花が
開いていく。そうですね、はい、今本当に咲き始めです。
開花したばかり、
はい、
そうなんですね、
はい、
お花、桜を、ね、見に来られる方も多いですか。
いや、そんな数がないのでね、見に来る方は少ないですけども、むしろ向かいの刑務所の桜の方が綺麗だと思います。
そうですね、はい、そこにもたくさん桜の木がありますもんね、
はい、
本当私たち暮らしている周りに結構ここにも桜、ここにも桜って、気がつくとね、開いた時には ね、
そうですね、
桜の木気づくことできますよね。
そうですね、もういっぺんに広がってきますからね。
本当、はい、逃さないように楽しみたいと思います。
はい、
さて今回のテーマですが、佐の神ということですね。
そうですね、まあ、佐の神って何の神様だっていうふうに思いますけれども、
私も佐の神、この佐がカタカナの佐、
別に字は何でもいいんですけども、いわゆる豊作、耕作、田んぼを耕す時の、その耕作の神、豊作の神、それから作柄の神とか、その作の神なんですよね。それが縮まって佐の神になってるんです。はい、
耕作の作で、
そうです、そうです、
佐の神、
はい、ですから、まあ、豊作を願う、田んぼの神様ということで、お祭りするのが佐の神ですね。
へ、はい、一文字なんですね。
そうです、そうです。でね、普通はですね、佐の神はどこにいるかというと、近くの山にいるんです。
おお、そうですか。
で、秋は冬は山の神、そして春になるとその佐の神になって、田んぼの神として招かれるんです。
へ、
で、山から降りてきた佐の神はどこに降りるかというと、桜の木に降りるんです。
ほう、
はい、
桜の木に降りてくる。
そうなんです。まあ、今のソメイヨシノの桜じゃなくて、いわゆる山に置いてる山桜の木、これが昔からの本当の桜の木ですから。で、この桜という名称ですよね、
はい、
で、桜の佐は今言った佐の神の佐なんです。
お、桜の佐は、
そうです、
佐の神の佐。
そうです。で、蔵は、馬にかける蔵あるんですよね。
はい、乗るときにかける。
そうそう、いわゆる神様が降りられる、座られる場所、座のこと。
あ、
それで佐の神の蔵場所ということで、桜っていう名前がついたようです。はい、
その神に由来するお名前。
そうなんですね、
佐の神に由来するお名前が桜。
そうですね、そうですね。ただ今は桜は花見のただ象徴になって、山いっぱいにこう賑やかに咲いてる様子を思い浮かべますけども、山桜っていうのはこうひっそり
季節になると、ね、そうですね、開いて、
ひっそり開いて咲いてるんですよね。まあ、そこに神様が降りられて、他の豊作を叶えてくれるっていう、まあ、そういう信仰があったようですね。
はい、そういえばこう景色の中でこう田んぼの横にもこう桜の木ってこう、ね、植えられてたりとか。
今は植えられますよね。
そうですね、ありますよね。
それもやっぱり豊作を願ってたと思います。
あ、はい、川沿いとか。
そうですね、
田んぼ沿いとか。
そうですね、
そういったところにこう桜並木とかがね、作られているなと思いますけど。そうですね、じゃ、そもそもはそういったこう豊作。
そうです、それが一番 の、 願い事だったと思います。
は
い、で、さ、まあ、佐の神ってなかなか聞き慣れないんですけれども、例えば来月の5月、
はい、
さつきですよね。
さつきですね。
このさつきも佐もやっぱり佐の神の佐なんです。
おお、
はい、
そうですか。
ちょうど田植えの時期でしょ。
はい、
で、その田植えの時期に田の神を招いて、佐の神を招いて豊作を祈願するという、そういうふうな月がさつきなんですね。
はい、桜にして、はい、そして次はさつき
ですね。
うん、
で、お田植え祭の時にですね、乙女が、はい、田植えをする おたうえ祭が各地であるんですけども、
はいはい、
そのおとめをさおとめと言いますよね。
さおとめって言いますね。
さおとめがさなえを持って田植えするわけです。
はい、
はい、そのさも実はあの今言ったあのさの神に由来するものと言われてるんですね。ただあのさなえのさは早いと書くので、
そうですね、漢字で書けば早い、
ですね、早いですね、うん、で早いですからあの幼いとか小さいとか、うん、
はい、
そういう意味合いもあるようです。
うん、はい、そういう意味を含んでさなえで、
そうです、さなえとあの
佐の神
ですね。佐乙女とかね、
他にもあるんですか。
あとですね、あの人の名字とか地名で佐久、佐久っていう地名ありますよね、
はい、
それからあの佐久田とかいう名字もありますよね。 あ、 ありますよね、はい、あと真田とかですね、
真田さんも、はい、はい、
みんなやっぱりあの佐がつく地名っていうのは大体、うん、他と合わせてつく地名は大体この佐の神が、あの由来しているようですね。
はい、遡ると
そうです、ね、
ファミリーヒストリーそこにたどり着くんですね。
そういうことですね。
わ、奥が深い。
はい、それで今ちょうどねあの春祭りの時期で、あちこちであの祭り の、 あの便りが今、うん、報道されてます。
はい、
でそこに今朝 の、 あの出ていたお祭りはあの和歌山県の、 あの那智の滝のある那智、はい、早玉大社で、
うん、
那智大社、
はい、
そこでちょうど桜の木を刺して、
はい、
あの那智の滝に向かって豊作を祈願したんです。
うん、
でその前にあの、うん、かんざしにあの、うん、桜を刺した花を刺した、うん、あの巫女さんが舞を舞って、うん、あの田の神にこう奉納してるあの祭りが今日報道されてました。
で
まさにあの桜の木に神様をお招きして豊作を願う、それがちょうど春祭りの意味なんですね。
うん、はい、なんかこう桜というとやっぱりこう咲いている、はい、あの明るい花の開いた状態と ね、
そうですね、
色合いで、
はい、
気持ちが開いたねとか桜満開だねっていう風になっていますけど、
それもありますし、
もちろんそれもあるけど、元々は
咲いてる様子がちょうどあの実りがたわわに実ってる様子を連想するんじゃないですか。
あ
の桜の花っていうのは
あの枝にね、
そうです
ね、たくさんこう花が開いている様子。
うん、それからあとあの民話であの花咲かじじいってあるでしょ、
はい、
あの花咲かも灰をまいて花が
咲きますよね。
あれもやっぱ豊作をイメージしてるんですね。
うん、はい、
ただ咲かせるだけじゃなくて
豊作につながる、
そうそうそう、
なるほど、
それがあの民話の、うん、趣旨だと思います。
うん、はい、まあ、桜の季節、
はい、
ね、本当にこう花の様子だけじゃなくて、もともと私たちのところにこ
う
受け継がれてきた佐という佐、
ね、
の神というそのね、豊作を祈るという、
そうですね、一番大事な、
そうですね、
お祈りだと思います。
忘れちゃいけないですね。
はい、
これからちょっと本当に開いていきますけど、
はい、
ね、そういったこう私たちの生活の中に今もなお息づいているっていう参加に、
そういうことですね、
そういった言われもね、思い出しながら桜を見つめたいなと思いました。
ね、はい、
はい、ちょっとねそういう思いを持ちながら桜を見るのはまた違った意味合いでもね、
そうです
ね、なんか深みを感じられるななんて思いますね。
は
い、
それからもう一つね、
はい、
あの6月になると、
うん、
あの農作業が全部終わると、
はい、
一段落の飲食を伴うあの会をやるんです。それを、あの由利本荘あたりではさなぶりという名前で行事、
さなぶりって言いますね、
言いますね、
はい、
あれはあの酒屋さんが酒米を仕込んであの全部、終わるとですね、その打ち上げの会をやるのが、うん、まあ、さなぶりの行事になってるんですけども、
うん、
このさなぶりのさもさの神の
さ、
そうです、さなんですね。
で
なぶり、さなぶりのなぶりというのは登るという神様が登る、
はい、
だから他の神を招いたあのさの神がお帰りになる、
山に帰る頃、
そう、登るからさなぶりという言葉が、
田植えも終わって山に帰ること、
そうです、
頃、
はい、
はあ、いや、こうしばらくね、じゃあこの山から降りてきて、
そうです、
山に帰るまでの間の時期っていうのを、
そう
ね、そこにねさの神っていう、
そうですね、
思いをこう持ちながら過ごしたいなと思いますね。今日も教えていただきましてありがとうございました。
いえいえ、様様でした。
さあ、このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキの方は郵便番号 010-8611 駅前区神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールは駅@akita-abs.co.jp までお寄せください。 今日もご知り高木さんにお話伺いました。
ありがとうございました。
次回は今月の28日にお送りします。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。